皆様おはようございます。今朝礼拝堂に入って、ちょっと蒸し暑かったもんですからエアコンをこう少しいじってたんですけれども、大丈夫でしょうか。ちょっと寒すぎるとか暑すぎるとか27度になってましてですね、で私知らなかったんですけども、エアコンのなんかこうスイッチにリモコンにですねパカッと横に開くところがありまして、今まではその温度設定しかできないもんだと思ってたんですけれども、して開けてみたらなんと冷房の、こう種類がいろいろあるんですけど弱になってたんですね。ずっとこの数年というか多分もう十数年になるんでしょうか。で今日初めてそれを自動にこう変えてみました。だから結構冷えてるんじゃないかと思うんですが、本当に今まで気がつかないで申し訳ない。ですから寒かったらそういうふうにまたコントロールしていただいて、暑かったら温度をちょっと上げ下げすればですね自動でちゃんとこう今度はできるんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、長い長い雨がまだ続いております。今日もこの宮崎地方は台風の影響で、雨が降ったり曇り空でありますけれども、この中でもあなたに励まされ支えられてあなたの御前に兄弟姉妹揃って礼拝のできますことを本当に感謝いたします。主よ、どうぞ今朝私たちにあなたが語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。今時を同じくしてたくさんの教会で、あなたの子供たちが集い礼拝をしております。その賛美を、またその切なる祈り願い求めをあなたが聞き入れてくださってお答えくださいますようにお願いを申し上げます。皆様のお一人お一人の祈り願い、またさまざまな主よ取りなしの祈りをあなたが受け入れてくださいますように、救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この前木曜日だったんですけれども、霧島教会に祈祷会がありまして行ってまいりました。でもずっと雨でした。本当に変な天気だなと思いますが、霧島教会を出てずっと、大井戸川を渡って源道のあたりまで来ましたときに、なんだか空が明るくなってまいりまして、それでちょっとこっちの方の空港のバイパスを通りましたので、空港のあたりを通るときに、パーッと日が照ってきたんですね。で、空がパーッと晴れ渡りまして、おお太陽だという感じで、なんか窓からこうやって顔出して日に当たりたいような気分がしたんですけれども、いいなと思っておりまして、道がくにゃっとこう曲がりまして木花の方を見たらですね、なんと霧に閉ざされてあるんですね。なんかこの辺はなんか群八山があるからでしょうか、ボロ石山があるからでしょうか、ずっと雨の中に雲の中に閉じ込められているような気がいたしました。多分台風が過ぎたらね本当の夏が来るんじゃないかなと思って、期待しておりますけれども、今日は、いよいよマタイによる福音書5章ずっと学んでまいりましたが、6章の、一番最初のところの4節を、読んでいただきました。このマタイによる福音書の6章、多分皆様方の中にもいろいろな思い出やいろいろな神様の迫りを受けられた方がいらっしゃるんじゃないだろうかなと思いますけれども、私たちがいつもお祈りをしております主の祈りの元の形もここに整えられているのでありました。私は個人的には、天に宝を蓄えよ、またまず神の国と神の義を求めよ、そういう言葉が後のところで出てまいりますけれども、初めて聖書を読みましたときに、野の花をご覧なさい、 空の鳥をご覧なさいとこう言われたイエス様の言葉が心に響いて、そうか、自分はなんてつまらないというか、本当に何という人生を歩いてるんだろうかというふうにですね、この6章の御言葉から教えられて初めてお祈りをし教会に行った、そういうところでございます。この6章の一節からいくつかの話が出てまいりますけれども、18節まで、そうですね、最初に施し、それから祈りについて、そして16節以下のところで断食という3つのテーマが出てきております。施しと祈りと断食、これは私たちの信仰生活にとって、そしてたくさん、おります聖書を読みますクリスチャンたちにとって非常に大切な御言葉、そして大切な教えではないかなと思うわけです。で、今日はその施し、祈り、断食の3つのうちの最初に施しということを一緒に考えてみたいわけでありますけれども、イエス様はこんなふうにおっしゃいました。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。見てもらおうとして、見られるために、こういうことをやってはいけませんよというのであります。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だから施しをするときには偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。今日は修法の、表のところに能楽の面の写真を載っけておりました。偽善者という言葉が出てまいりましたけれども、これはヒポクリタイというね、ちょっと変わった言葉がここに記されているんですけれども、それはどういうことかというと、いわゆる役者、舞台俳優さん、まあそういう意味のある言葉なんでございます。なんかこの写真にあります能というものの世界は戦時中まででしょうかね、男だけの世界だったそうですね。はい、女性はこの能に、出ることができないという、まあなんか掟があったそうであります。ところがやはり戦後になりまして、それではいけないということでですね、女性の能楽師が今200何十人かいらっしゃるそうでありますけれども、やはりそれがまあ女性も受け入れられたということで、国の無形文化財だったでしょうかということに認められたというような背景があるのでございます。考えてみますと、この能面というのは、この後ろにおりますのは男性だそうでございますけれども、女性の役をやっているわけであります。まあそんなふうに、このイエス様が私たちにおっしゃいました、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角で施しをするときにラッパを吹き鳴らすなと言われたのであります。まあ、今はですね、何かこんなするとき、するときにこんなことは多分しないんじゃないだろうかなと思いますけれども、でもやっぱり、人の中にはですね、自分がやってるということをこう人に、まあ、見せたいというか、分かってもらいたいという、そういう人もいらっしゃるようでありまして、気持ちとしてはとてもよく分かると思うんです。私たちはというか、私はやっぱり自分の心の中に、なんか自分が今までにやったことのその自慢話をしたいとかですね、あるいはこういう手柄を昔取ったことがあるんだよとかですね、あるいは逆に こういう失敗談とかですね、自分の苦労話とかそういうのを一生懸命人に話して聞いてもらいたいという気持ちがあります。ここではその人の前で施しをするとき、良い行いをするときにそれを人に知られてはならないというふうにイエス様はおっしゃっているのであります。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになるというのであります。報いをいただけないことになる、まあ今日のところを読まれてですね、お気づきになったかもしれませんけれども、全く意味がないとか、人に施しをする、ラッパを吹き鳴らしてそれをやるというのはもうダメだと、こういうわけではなくて、それはそれでちゃんと報いはありますよということなんですね。人がそれを評価してくれるということであります。しかし神様は影に隠れておられるので、そのような時にあなたの施しは人からは認められるけれども神様のところには届かないんだよと、こんなふうにイエス様はおっしゃっているのであります。しかしそうは言われてもなかなかね、難しいもんじゃないだろうかなと思いますし、私たちも何かやった時には誰かにこう認めてもらいたいというか、評価してもらいたいというか、そういう気持ちがするんじゃないだろうかなと思うんですね。私は必ずいつもということではないんですが、礼拝が終わりまして、こう家内と二人になりました時に、今日の話どうやったというふうに大体聞いていたと思いますが、聞いていると思いますが、その時に家内の顔って非常になんかこうあれですね、興味深いですね。すぐに返事が出てこない時はやっぱりあんまり良くなかった、あ、良かったよって言われる時は本当に良かったそれでまたこう元気が出るということになるんですけれども、まあやはりとにかく誰でもいいから認めてもらえるっていうのは、私はとっても素晴らしいことじゃないかなと思うんですね。で、もうご承知のように、星野富弘さんが、いろいろな作品を書いてらっしゃるんですけれども、星野さんの正直な、ね、気持ちが現れているのがありました。秋の野の花というね、結構虫に食われたような花が、ヨメナという花が書いてありますけれども、これに詩がつけられておりまして、私も大好きな詩ですけれども、誰が褒めようと誰がけなそうとどうでもよいのです。畑から帰ってきた母が出来上がった私の絵を見て、へえと一声驚いてくれたら、それでもう十分なのです。皆さんもいかがでしょうか。自分が作ったお料理、自分が片付けたお部屋のお掃除の後、それを見てですね、相手がへーってこう言ってくれたら、本当に作りがいもあるしですね、掃除のしがいもあるしということではないだろうかなと思いますし、本当にこう生きている喜びが湧き上がってくるんじゃないだろうかと思うんですけれども、しかし神様はイエス様を通しておっしゃっていることはこういうことだったんですね。2番目、こうですね、彼らはすでに報いを受けている。3節、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。はとこう思いませんか。皆さんの右の手左の手出してみてください。ご飯を食べる時の様子をちょっと想像してみてください。お茶碗を左、私は右利きですから左手に取って、お箸でこうやって食べますよね。こうやってもう実にもうね、 ナイス、コンビネーションというか、左手と右手が実にもうこう何十年も訓練されておりますので、上手に働いてちゃんとご飯がお口の中に行っていくわけです。しかしイエス様がここでおっしゃったことは、まあ施しをこう両手でするときはあるかもしれませんけれども、まあ、右手でする施しをするときにはこっちの手にはそれを知らせるなとおっしゃっているのであります。そんなことってあるんでしょうか、できるんでしょうか。まあ時々イエス様はこんなことをおっしゃってですね、私たちをギョッとさせられるんですけれども、いくらだいぶこう頭が古くなってきても私たちの体は一応その手足全部こうねバランスよく脳のコントロールのもとに置かれておりまして、大脳の命令に従ってですね、私たちはこうやっていろいろ体を動かしているわけです。イエス様は一体ここで何をおっしゃろうとしているのでしょうか。人に認められようと褒められようとラッパを吹き鳴らすなということであります。他の人に知られてはならない。さらにこの3節の御言葉は、右の手のすることを左の手にも知らせるな、それは多分自分自身にも知らせないということなのかなと思いました。まあ、今日の説教は手手氏の奥さんが何かかんかいろいろ言われて、ああだったこうだって言われると落ち込んでしまうんですけれども、その時私はどうするかというと、一人で自分の部屋に行って、うん、でもあれもよかった、これもよかった、あれもよかった、感謝だというふうにですね、自分で満足して納得して、神様ありがとうございます、今度もよろしくというふうにするんですけれども、やっぱり最後の砦として自己満足、自分で納得できるっていうのはダメなんでしょう。イエス様がここでおっしゃったのは、多分右の手のことをその手のすることを左の手の手に知らせるなっていうのは、自分自身もそれをいちいち評価して、ああ俺はとかそんな風に考えるなよということなのかなと思いました。ちょっと面白い話というか、こういうお話がありますのでご覧いただきたいと思いますが、マタイによる福音書の25章の32節以下、31節からでもいいですね、共同訳聖書ですと50ページの下の段になります。こんなお話が出てきます。マタイ25章の31節以下、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。天国はあなた方のものだとこうね、言うわけです。そしてその理由がその後に説明されているんですけれども、お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだと、こんなふうに言っているわけですね。私がイエス様が自分が飢えていた時に、喉が渇いていた時に、旅をしていた時に、裸の時に、病気の時に、ちゃんと私に親切にしてくれた、見舞ってくれたというのであります。そうすると27節以下のところに、その正しい人たちが王に答える、主よ、 いつ私たちを見ておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり寮におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。彼らは知らなかったんです。もう覚えていなかったんです。それを見てイエス様はおっしゃいました。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのであるというのであります。この施しというのは、まあ献金ということにもつながってくるわけでありますけれども、私たちはいろんな時に、こう捧げ物をします。まだ看板というかチラシが貼ってありますけれども、ネパールの地震がありました時に、また東北の震災がありました時に、いろいろな困難が起こりました時に、私たちは率先して進んで捧げ物をし、彼らが助けられるようにという思いを、まあ、表したのでありました。それは何もイエス様に何かしたとかいうことではなかったんですけれども、そして彼ら自身はそれをすでにもう忘れていたんですけれども、イエス様はそれは私にしてくれたことだ、最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたのだとおっしゃってくださるのであります。それは羊たちでした。ところが反対側にはヤギたちが分けられていたのでありました。その、ヤギたちにはこんなふうに言われたんですね。呪われた者ども、あ、ひどいですね。私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私を飢えた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時に寮にいた時に尋ねてくれなかったからだ。44節、すると彼らも答えた。え、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうかと言っています。お世話をしなかったでしょうか。つまり私たちはこんなにたくさんあなたに対してやってきたじゃないですか、とこういうふうにヤギたちは揃って答えたというんですね。そうするとはっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったのである。イエス様ご自身と、そして最も小さいもの、それを同じように見てくださって、じゃあ自分はこの小さい者たちの中にいるんだと、こんなふうにおっしゃったのであります。そして彼らはなんと、大変厳しいですけれども、永遠の刑罰を受けるというふうに言われてしまいましたけれども、彼らは地上ではたくさん何の報いを受けてしまっていますよと、こうイエス様は言われるのであります。地上にいる時に良い行いをしてもそれは報いがある。しかしその地上での報いというのは、私たちがその良い評価や人々の評判を受け取ってしまった瞬間に全部消えてなくなるというのであります。天に宝を蓄えよという言葉がありました。天国にも貯金ができるそうであります。皆様方お一人お一人のその天国の貯金の残高はいくらになっているんでありましょうか。その天に積み上げた貯金を私が全部地上でですね、みんなから、いやすごいね、あなた偉いねとこう大評判を受けてしまいますと、天国の貯金は全部引き出されて、もう残高ゼロということになってしまうことのようでございます。私たちが 地上の評価だけを気にし、そのことを最も大切なこととして考えている、そういう歩みっていうのはまさに信仰がない、目に見えるもので動いている、だけで動いている、そういうことになるのではないでしょうか。神様は隠れておられるというふうにおっしゃっております。なんでかなと思いました。地上の施しや地上の祈り、地上でのいろいろな、まあ、断食とかですね、そういう苦行というのは神様は全く見てくださらないのでしょうか。しかしイエス様がここでおっしゃったことも私は全然理解できないことではないかなと思ったんですが、右の手のすることを左の手に知らせやってはならないとイエス様はおっしゃいましたけれども、ちょっとこのことをいろいろ考えておりまして、あ、そうだ、まあ手はね割とこう見えますし、よく何をやってるか分かるんですけれども、私たちの足というのは意外と私たちの意識の中にないんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、いかがでしょうか。皆様は、歩くときに右足左足、右足左足、右足は何センチの何度が前というふうにですね、多分全然考えないで歩いてらっしゃると思うんですけれども、私もそうだ、そうでございます。多分自分自身にも隠れているっていうのはそんなふうにもう何をやっているというふうにいちいち考えなくても、私たちは歩いているように、そのように人々のに対して、イエス様を信じる小さい者に対して良い行いをする、施しをするということなのではないかなと思いました。神殿にはこういうラッパ型のですね、なんか献金箱があったそうですけれども、イエス様が、ニーレプタを支えられたヤモメのお話をなさった時に、金持ちたちはですね、そのわざわざそのラッパ型の献金箱、金属製、後ろの方にちゃんと箱がついてるんですけど、それに金貨や銀貨を投げ入れて、その音がジャラジャラジャラジャラするので、まあ、それと比べてイエス様はヤモメがニーレプタ捧げてコソコソと帰っていったと、それをイエス様はお弟子さんたちに、彼女は何よりも多くの捧げ物を捧げたと評価してくださったのでありました。本当にこれだけのもので申し訳ない、そういう思いで私たちがする奉仕、捧げ物、贈り物は天に、ちゃんと、天国銀行に、積み上げられているのではないかなと思います。イエス様はここで、神様は隠れていらっしゃる、そして隠れたことを見ておられる神がというふうにおっしゃってますので、もう本当にそういう自分自身の世界の中でこの神様を目の前に置いて、そして生きていくというのが大事かなと思いました。ここでは施しという言葉がありました。マタイによる福音書の10章の42節のところでは、私を信じる最も小さい者の一人に水一杯でも飲ませてあげるならば、それは神様が覚えていてくださって必ず天で報いがあるというふうにもおっしゃってくださいました。ああ、たった水一杯かというふうに、ね、私たちは考えるかもしれませんけれども、しかし現実に誰かに水をいっぱい持っていくということを考えますと、その人のところまで行かなければなりません。水を準備しなければなりません。 そしてそのところに、その人のいる場所に行って水をあげて、もしかするとその人は本当に喉が渇いていて水いっぱいで済まないということもあるかもしれません。それはやはりこの水をあげる人が、あげられる人のことをやっぱりよく考え、思い、そして祈って支えているということの中で、こういうことができるんじゃないかなと思いました。この施しというのは捧げ物というふうに言い換えることもできると思います。私たちが今捧げております神様に対する礼拝もまた神様が喜んでくださる捧げ物であります。このようにして礼と誠とをもって礼拝するものを神様は求めておられるというふうに書かれてあります。皆様方も今日ここで1時間半あるいは2時間ぐらいの時間を過ごされるのに、やっぱりそれなりに準備をして時間を割いて来ていらっしゃると思いますけれども、そのような私たちの、いつものそれこそ右足左足とこうね、するような、その私たちの信仰生活の歩みこそまさに神様が受け入れてくださる、影に隠れた神様が見てくださる、評価してくださる働きではないかなと思います。見えるものももちろん全くダメだというのではありません。しかし見えないところにいらっしゃる神様、隠れた神様に私たちは喜んでいただけるように、これからも奉仕の歩みを続けていきたいなと思います。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、私たちは目に見えるものに本当に縛られて生きております。人々の評価、人々の褒める言葉、それを求めているものでありますが、しかし主よ、今日のお言葉をいただきまして、神様はわざわざ隠れておられるということを本当に教えられて感謝いたします。主よ、私たちがどうか一人になってあなたの御前で、主よ、今日の一日の自分自身の歩みはどうだったのか、家族や隣人と歩んでまいりました今日の一日はどうだったのか、主よ、まずあなたに、お願いをして、主よ、あなたからの報いをいただくことができますように導いてください。どうか私たちが見えないあなたをいつも仰いで、また私たちの兄弟姉妹の背後にも同じようにあなたがおられるということを本当に心から確信しつつ、この教会での交わり、地域での交わり、主にある与えられたいろいろな交わりを大切にしていくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。